今日は文振り東京2024にリアクタンスさんが行ったので感想をお聞きしようと思います。
はい、文振り行ってきました。まあ、僕今回行ったのが東京では初めてで、京都の文振りは一回だけ行ったことがあったんですけど、まあ、とにかく人が多くてびっくりしましたね。まあ、結構広いホールみたいなところが3つあって、3つ出入りできて全部人が多くて、3つあります。はい、
すご
そう、なんか建物が2つあって、で1階だけの建物と、あと1階2階の建物とあって、で全部はちょっと回りきれなかったんですけど、で京都だと
盛況
ですね。そう大盛況でした。京都だとその1個分ぐらいなんですよ、広さが。さ、だから3分の1ぐらいで、で人口密度もやっぱり京都の倍ぐらいあって、広いのに
実質じゃ6倍だ
わかんないけど次ビッグサイトでやるっていうことらしいので、本当に人が多くて、だからその一つ一つのブースも京都の時はまあまあ空いてたりもするから、なんか割と、まあ、まさに飲みの市っていうフリーマーケットっていう感じだったんだけど、東京はもうなんか混んでるから、こうすごい人の波に押されていって、一個一個ちょっと見せていただいてっていう感じで、なんかね、一つ一つのブースがすごそうに京都の時よりも見えました気のせいなんだけど。
文振りのことの起こりの大塚英二の文章を昔読んで、
はいはい、
コミケの文学版みたいのあるといいよねみたいなこと書いてあったんで、
うんうんうんうん、
僕もコミケはコミケに一回行っただけなんですけど、
はい、
コミケって感じですね、本当に。コミケもめっちゃ人すごかったんで、僕が行った時も。
ああ、すごそう。コミケは僕行ったことないですけど。
そんな大盛況だったと。
大盛況でした。それで、まあ、たくさん買ってきたので、紹介させてもらおうかなと思って、今回は、紹介していきます。で、まあ、いっぱい買ってきたんですけど、大きく、まあ、3ジャンルぐらいで紹介していこうかなと思っていて、で、まあ、僕が俳句が好きっていうのと、あと、ボカロ P を、まあ、名ばかりになってきてるけど、やってるっていうことで、まあ、ボカロ関係の本を中心に見てきました。うん、なんで、まあ、その、単詞ですね。広く俳句とか、短歌とかの単詞の話と、ボカロ関係の話で、まあ、その他っていう感じで喋っていこうと思います。
はい。
はい。で、1個目に紹介したいのが、これ、ですね。ちょっと、多分、見える、書影が見えるようにしておこうと思うんですけど、ゆり俳句アンソロジー姫ごと、ボリューム1。
ほほ。
です。これは、ゆり、ガールズラブを、テーマにした、俳句の、まあ、たくさんの人が書いてる絵、やつ、作品集ですね。はい。で、何がいいかっていうと、作品がいい。俳句が単純にいいっていうことで、すごく良かった本です。で、まあ、その、ゆりのあり方もいいんですけど、その話をちょっと後にすることにして、ちょっと、作品を紹介させてもらおうかなって思うんですけど、
うん、
で作品をいくつか引用します。酔っ払いなら夜桜を抱きしめろ、音無早さん。
ほうほう。
とか、ストーブの前で全裸になってみる、天桐あめさん。とか、そう、作品として面白くて、
うんうん、
まあいい俳句だな。
俳句としてもいい感じってことですよね。
そう。俳句としていいなって言って惹かれた。で、何人か入って、今紹介したのはお二人ですけど、なんかいっぱい入ってて全部いいんですよ。全部良くて。いやー、こう。
それ街の書店でも全部いい句集って珍しいんじゃないですか。
そう。ないから、何なんだろうな。やっぱり、こう、ある程度、同じ志の人が集まってやってるんだと思うんですよね。知らない方たちなんですけど。 だから、なんか、まあ、編集方針とかもあるだろうし、大外れが入らない。まあ、大外れとか言うと失礼だけど、大外れが入らない。入らないのもいいし、で、やっぱり俳句ってどうしても、うまいんだけど、みたいなことがあるんですよね。僕の感じ方の問題ですけど。なんか、うんうんうん、なんかクオリティ高いけど、ちょっと古臭く感じるみたいな。
はいはいはい。
そういうのがない。まあ、その、ユリっていう新しい要素を入れ込んでるところからもわかるように、古臭さがない。
うん。
で、俳句ってもう、古臭さとどう戦うか、みたいなことになってきてると思うんですね。
ほうほう。
もしくは、まあ、ある程度古臭いっていうと悪いけど、まあ、ある程度伝統を内包したものとして追求していくっていう立場ももちろんあって、それはそれでよくて、で、一方で、まあ、どうやって新しい風を吹き込むかみたいなことでやってる人もいると。で、このユリ俳句アンソロジーを作った人たちは、まあ、多分、ユリが好きだったからっていうのが第一モチベーションでやってると思うんですけど、俳句をどうこうしようっていうよりも、まあ、それがすごくよく働いていて、まあ、俳句を読むときって、俳句ってすごく短いから、季語の重力みたいなものを常に感じながら読むんですね。例えば一つ目に紹介した酔っ払いなら夜桜を抱きしめろっていうのは、この夜桜っていうところに、夜桜が春の季語ですけど、まあ、夜桜が咲いているみたいな、その桜の情感みたいなことが、まあ、句の主軸に置かれているっていう読み方を基本的にはします。
もう一回読んでください。夜桜を中心に聞いてなかったから。
はい、はい、はい、夜桜を中心。酔っ払いなら夜桜を抱きしめろ。
はははは、なるほど。
で、まあ、その俳句やってる人とかだと、この夜桜っていうところに結構重心があるから、まあ、結構、うん、見えるわけですよ。もう、夜桜があってとか、まあ、もしかしたら花が散っててとか、お花見をしてるかもしれないみたいな、そういう周辺の季語を連れてくるみたいな想像力のあり方とか、が、まあ、あって、一方で、それによって、なんか、テンプレート化してしまう部分っていうのもあるから、そこが、みずみずしい感覚で俳句をやることの難しさでもある、みたいな、ことがあるんですけど、ここに、ユリ俳句アンソロジーって書いてあるっていう重力が、タイトルに付けられてるっていう、その重力によって、この酔っ払ってる人がおそらく女性であり、句を作っている人、まあ、句を正確に言うと句の中で読んでいる主体になってる人が、
うん、
なんか見てる人もおそらく女性であり、
うん、
で、ほんのり、まあ、少なくともほんのり好きくらいのことが入ってくる。うん、まあめちゃくちゃ好きの可能性もあるけど。みたいな、その文面からは読み取れないけど、そのコンテクストとしてある情報みたいなのが季語以外にも働いてくることによって、すごい立体的な読みができるようになっているし、
うん。
うん。まあそれが、無理のない形であるっていうのもいいですね。
うん。俳句っていうフォーマットの外にもう一個条件を付け足して、それが組み合わさって逆に想像力が膨らむみたいな、
そうそうそうそう、
感じなんだ。
想像力のあり方が、だから、うん、こう俳句ってすごい凝縮された詩形だから、それを自分の中で自分なりに展開して読むんだけど、その展開のさせ方が結構豊かになっている感じがします。
面白そう。
面白い。なんか一個、もう一個紹介したいんですけど。
はい。
なんか、談笑や、談笑っていうのは話して笑う談笑です。談笑や評価のさじを喉深く。評価っていうのはアイスのことです。氷菓子の。評価のさじを喉深く。松本彫子さん。っていうのもあって、これは、これ初めに読んだとき、僕は、 二人の女性がいて、一人がもう一人にサジを使ってアイスを食べさせてるっていう情景かなと思ったんですよ。
うん。
で、それが喉深
く。
はい、いきますよ。談笑や評価のサジを喉深く。
なるほど、なるほど。
で、こう、相手に食べさせたら、喉深くまで、サジが、まあ、入っているような感覚があったみたいな、ちょっと生々しいような句かなと思って、でも、後ろの方にいろんなお互いの句の解釈とか載ってて、で、まあ、その他の人の解釈が合ってる、必ずしも合ってるかどうかわかんないけど、そこでは、自分で食べてる人がいて、それを眺めてる人がいて、喉深く入ってるな、みたいな、句として読んでて、
うん、
で、まあまあ、常識的に考え直すとそっちの方が多分正しい。
うん、
正しいんだけど、その、A さんが B さんに食べさせてるみたいな情景が浮かんだのは、その、ユリの重力のなせる技であり、
はいはいはいはい。
だから、うん。そのぐらいの読み違いをさせてしまうぐらいの重力があると思って、逆にというか、僕がしたのは多分読み違いなんだけど、それも含めて面白いなという。
うん。
かなり力強い一冊でした。はい。
ありがとうございます。
はい。ですね。で、短詩で他にもいくつか紹介すると、俳句じゃなくて短歌の方だと、
うん、
荒川寛寿さんの文学あるいは生きることのない世界っていうのがあります。買いました。
綺麗な表紙ですね。夜の
綺麗な表紙ですよね。
うん、
で。これちょっと、僕、東京はあまり詳しくないけど、多分東京のどっかの写真で、よく見ると道玄坂って書いてあるんで、渋谷で。
うん。
で、中身もそれに沿ってて、結構都会的で一人暮らしをしてて、まあ20代後半から30代ぐらいで、みたいな雰囲気の区が多いんですよね。
うん。
ちょっと、一つつまむと、ホームへとつながるエスカレーターを最初だけ一段飛ばす。みたいな。この街に並んで座れる席はない。山手線を3周しよう。とか。で、なんていうかな。この人の句じゃない、歌は、一つ取ってこようとすると、なんか抜群にこれがうまいとか優れているみたいなものがあって紹介したいっていうよりも、ちょっと失礼な言い方になっちゃいますけど、なんかここで歌われていることは自分のことだみたいな、そういう感覚があって、うん、そう。そう感じさせてくれる文学っていうのはいいものなので、
うん、
そういう方向性で、まあおすすめというか僕はいいなと思って買いましたっていう紹介です。
なんか、はい、わかんないけど、
うん、
エモいとかに近いんですかね。
エモいとかに近いけど、
うん、
そう、ね、エモいとかに近いけど、もうちょっとどうしようもならなさみたいなのが入ってる。
ほうほうほう。
なんか、年も取ってきたし、なんか、
そっか、荒さなのか。
そうそうそうそう。なんか、いろんなところに、エモさの取っかかりみたいなものは感じて生きてるんだけど、なんか同時に自分の人生ってどこかで閉塞してる感じがあるみたいな。
うん。
で、それって、やっぱり東京みたいなコンクリートの多い街で、四角い部屋とかに住んでて、っていうところに繋がる感じの閉塞感みたいな、ものですね。で、結構それがストレートに入ってる。そのストレートに入ってるっていうのが、エモ、 今エモい感じって言ってくれましたけど、そういう読み口につながってる、
うん、
まあもうちょっとひねるっていう、ひねられてることもあり得ると思うけど、この荒川寛司さんの作品はあまりひねられてはいない、まっすぐ、
うんうんうん、それがいい方向に働いている、
いい方向に働いている、
うんうんうん、
なんか応援したいバンドを見つけたみたいな感覚ですね。ライブハウスに行ったら、いいっすね、そういう感じ、うん、見つけて嬉しくて頑張ってくださいとか言って買ってきました。
おお、いいっすね。
はい。
それなんかアナログのイベントならではの良さ
って感じですね。そう。やっぱ買った時に嬉しそうな顔してくれると買ってよかったなっていう気持ちにもなりますしね。よかったです。うん
う
ん、はい。
面白そう。
はい。あとなんか余談ですけど、短歌とかはサンプルが示しやすいから買いやすいですね。
うん、
あの歌とか1個2個書いてあった、1週2週書いてあったりとか、俳句でも何句か書いてあったら、まあこれは好きだとか好きじゃないとかあるんで、買いやすい。
うんうん。
うん。なぁと思いました。
逆に小説だと長すぎるとか、
そう
読まなきゃわかんないとか、
ね。そう。うん。人も多いからあんまり長いこと立ち読みもしにくいし、人いなくても長いこと立ち読みした上で買わない。まあそういうもんだからそれでいいと思うんですけど、なんか僕は行ったのが初回っていうのもあって、なかなか読んで買わないみたいなところに、ちょっと、苦手というか、まあ、
うん、
のがあったのでいっぱい買ってきちゃったっていうのもあるんですけど、はい。もう、読んだのは買うぐらいの感じで。まあ、それは嘘だけど、うん。でした。はい。
はい、
次、ちょっと、どんどん行って、ボカロの話をしたいと思います。
はい。
で、ボカロが文振りになん、どういう形で参加してるかっていうと、まあ、音楽作品を売ってる人もいました。うん、なんか、これ聞いてくださいみたいな方もいらっしゃったんですけど、僕が買ってきたのは結構評論系のものとか、まあ、歴史について書いたものとか、が多かったです。で、まず紹介するのが、これ、ボカロイド文化の現在地、アシンクボイス発行っていう。
初音ミクが映ってる。
初音ミクが映ってますね。
うん。
で、まあ、これは結構、こじんまりした、冊子で、イラストのページがあるのと、記事としては3人書かれてますね。っていう冊子です。で、僕は、ボカロ P って言って毎回言ってるんですけど、なんかずっとボカロを追ってたとかじゃなくて、27になって急にボカロって面白いかもなと思って、ボカロ界隈っていう言葉がこの間なんかちょっと炎上してたけど、ボカロを始めたんで、あんまりその知らないんですよね、歴史とか、
うん、
なのでこういうところで知れるってすごい面白かったです、
うんうん、
なんかそうニコニコ動画にアップロードされて、その後削除されて言及も禁じられた一連の作品群があるんだけど、
へ
ー、それに影響を受けた作品がいっぱいありますみたいな話とかが載ってて、まあずっとやってる人にとっては常識なのかもしれないが、知らなかったですねみたいな、ありがとう書いてくれてって思いました。
そのことの起こりは、
うん、
どういうところから始まって書かれてるんですか、その歴史の話は。
歴史はね、これ自体は多分全網羅的に書かれているわけじゃないですけど、
うん、
次に紹介する冊子では結構網羅的な歴史が書かれてたりするんですけど、
うん、
ボカロがキャラを持つ前の本当に合成音声ライブラリーみたいな、普通のギターのソフトのギタープラグインみたいな感じで、ボーカルプラグインみたいな感じで出て売れなくて、で、キャラクターを乗せると売れてみたいな、そういうとこから書いてくれてるのもあって、うんうん、それもありがたかったですけど、
うんうん、はいはいはい
はい、こっちでそのなんかさっき言った謎の触れてはいけない作品群みたいな話は、なんか富岳倉さんっていう方が 書いてる、あの海域から少し泳いでっていう記事なんですけど、面白かった。うん、面白かったですね。ほうほうほう。はい。あとはなんか、現代美術史と引っ掛けてボカロの行く末を論じるみたいな論考も載ってて、うん、それも面白かったです。はい。
現代美術の歴史から見ると、
はい、
ボカロは今後こうなるんじゃないかみたいな感じですか？
そうそうそうそう、そうです、そうです。で、僕は現代美術史よくわかんないんですけど、面白かったです。グリーンバーグってご存知ですか？
わかりません。
わかりませんね。ちょっと僕もわかんないんですけど、有名な方有名な方だそうです。ちょっとはい、なるほどねと思いました。で、もう一個が、ボカロ系で買ったのが、この早稲田大学ボカロマゾ研究会のボカロマゾボリューム1、痛み快楽存在論っていう本です。
うん、はい。
これはもっとなんか、まあ、大学の多分サークルだと思うので、名前からして、いろんな方が結構、頭を悩まして、いろいろ考えた結晶が詰まってるって感じで、こっちも面白かったです。
うん。
で、こっちに白川天音さんっていう方が、歴史を結構網羅的な歴史を書いてくれて、それは非常に助かりました。嬉しかった。で、まあ、いろいろ論考が書いてある中で、まあ、結構、初音ミクっていうか、まあ、ボカロ全般ですけど、を歌わせることの特殊性についてみたいな、例えばギターを打ち込むのとどう違うのかとか、二次創作で初音ミクを書くことと、初音ミクを歌わせることってどう違うのかみたいな話が書いてあって、でもちょっとややこしくなるのであんまり踏み込みたくないんですけど、はい、面白かったです。でもなんか一番面白かったのが、ちょっと、本論じゃないんですけど、脇なんですけど、
うん、
この主催の方、SEN さん、センっていうものかな。センさんが書いてた、なんかその、オタクのあり方の変遷みたいなのが面白くて、
うん、
もともとオタクは、なんか萌えに代表されるように、まあ、なんかそのキャラクターとか、漫画とかアニメとか、あるいはその二次創作とかを見て消費する主体であった。で、それは基本的に個人でしたよ。っていうことなんですけど、つまり一人一人のオタクが、なんかいろんなコンテンツを消費して、で、まあ燃えるとか言ってるみたいなことだったんだけど、ソシャゲみたいなシステムが導入されたことによって、使ったお金で序列がつくみたいな、そういう概念が生まれてしまい、それって現実世界にも侵食してきていて、やっぱ買い支えることがいいことだみたいな。まあそれは実際にそうなんですけど、なんかそういう概念が発明されてしまったので、オタクとその、コンテンツの関係がコミュニケーションが可能になったっていうか、双方向になった。お金がお金を払ったり、押したりするっていうことが、なんか向こうに届くものになってしまったので、
うん、
で、まあ一面でそれはお金は回るのはいいことなんだけど、その、まあ推し文化に象徴されるもう全部人生を推しに捧げてしまうみたいなことにもつながっていて、
うん、
みたいな話がちょろっと出ていて、そうやってちょろっと出す以上に面白いことだと思うんですけど、まあそこから発見してボカロの特殊性みたいなことを論じてるんですけど、そこが面白かったですね。
うん。面白い。
面白かった。はい。その他、いろいろ載ってて面白い本でした。はい。で、これでボカロの話も一旦終わりで、その他のコーナーに行こうと思います。で、その他は、まずはちょっと日記の話をしようと思います。安心出版の15人日記っていうやつで、日記の総論みたいなことを言うと、なんか、僕はあんまり知らなかったんですけど、日記書いてる人すごいいっぱいいて、文振りでも いっぱい出してました。
確かに日記のジン出しましたっていうのをよくツイッターで見ます。
なんか日記専門の本屋さんとかもあるらしくて、まあ、一つのジャンルっぽいんですけど。で、日記って全部面白いっていう問題があって、人が生きたのがそのまま書いてあるんだから、なんかあんまり面白くないわけなくて、だから逆に選びにくいみたいなこともあるんですけど、この15人日記っていうのは、結構境遇の違う15人の日記が、4月1日から14日まで並んでいるっていうものです。で、なんかこんな感じで、なんて言ったらいいかな。見開きのページが15分割してあって、タイル状に15人の日記が、なんか1ページが1日分。なんか4月1日で1見開きになってて、でそれが分割されて15人分の日記がタイル状に構成されてるっていう見せ方になってて、なってます。こんな感じ。
なんか正方形くらいのサイズにまとまって、横書きだったり縦書きだったり、
そう。
写真だったりしますね。
そう。面白くて、それぞれ全然書式が違うので、今言ってくれたみたいに、縦書き、横書きも混ざってるし、フォントも混ざってるし、手書きとか写真も混ざってるみたいな。で、その後ろ側に、もう全然違う人生があるんだなっていうことがわかる。読まなくても、見ただけでわかる。で、見ただけでもわかるんだけど、見ただけで全然違うんだけど、でもなんか。
やっぱりでも、紙じゃないと出ない。
そう
ですね。並んでる感じですね、これは。
確かに。
これがブログで4月1日分ですって言ってリストになって15個出てても、まあ15個の記事だなって思いますけど。
確かに。
紙でそうやって別々のレイアウトで並んでると、それぞれのものが同時並行で進んでるんだっていう感じがあります。
それはその通りだな。だってツイッターって要はこういうことですもんね。その、同時に人々が生きていることを覗けるっていう意味ではツイッターもそうだけど、でもなんかああいう一つのフォーマットに、の中で配列されると、なんか一つのコンテンツになとして読んでしまうから、まあ、このように紙になってると、全然違う人間の姿が見えてきて面白い。し、まあ、日記だから、その人たちが同じ空の下で同じ時間を過ごしているんだ、みたいな、風にもなるんで。
ツイッターとの比較で言うと、なんかアイコンとかが載ってないのもいいですね。その各ページで。
ああ、確かに。確かに。そうですね。なんか本当に。
ちょっとカメラ越しに見てるだけなんで、あれなんですけど。
なんか、その人の日常からちぎってきたものが配列されてるみたいな感じもしますね。アイコンがないからっていうので連想したことなんですけど、まあ、作品が並んでるっていうよりはなんかちぎられてきたものが並んでるみたいな臨場感もあって。はい、いいです。という。
いいっすね。
いいっす。これは、その同じく安心出版の個人の日記で。
私は私の
光になりたいっていうタイトルなんですけど、これ見てもらったらわかると思うんですけど、めっちゃ分厚いんですよ。めっちゃ分厚い。製本もすごい良くて。
ほんとだ。ホチキスとかじゃないですね。
全然ホチキスとかじゃない。すごい綺麗。めちゃくちゃ物として綺麗。
てか、ホチキスじゃ絶対止まらない分厚さ。
そう。これすごいなぁ。これすごいなと思って、この分厚さ一人の日記なんですよ。
いい。
すごい。
書き続けたんだ、そんな。
書き続けて。しかもこれ、2冊目なんですよ、これ。もう1冊同じ分厚さのがあって。
すご。
すごすぎる。で、これだけ製本がいいと、なんか手に取って開きたくもなるので、まあ、初めから最後まで読むのはちょっと無理ですけど、ちょっとあまりにも人の人生追体験になっちゃう。ですけど、パラパラはめくりたくなる感じで、すごい、これはすごい本だなと、思いましたね。
背表紙も面白いですもん、なんか。面白いっていうか、 うん、フォントがでかくて分厚さをより感じる。
確かに本当だな。
分厚くないとそのフォントでは書けないっていう、そうでかさですね。
文振りの分厚さじゃないんですよね。
うん。
文振りの分厚さってこうなんで、こうというのはですね、うんうんうん、
いわゆる薄い本みたいな感じ
ですね。そうそうそうそうそう、5ミリとかね。
うんうん。
でした。
すご。じゃあやっぱそのフォーマットというか、
うん、
製本にこだわりとか愛がありそうな感じがあります、ね。
これは絶対あると思うな。
うん。
でも。これ活字にするのも大変ですよね。
そうですよね。
構成とか。
うん。
えげつない労力によって成り立ってるものだと思います。
うん。え、すごいわ。
すごい。で、日記関連でもう一個これ。これ、自暴自棄。多分、自暴自棄とかけてる。自暴自棄っていう本です。自分のボタンさん。
なるほど。
自分のボタンだから、
そ
うそうそうそう。自分のボタンだから自暴だと思うんですよね。
はいはい。
自暴さんの、な、自分の木みたいなことだと思うんですけど。
なるほど。
これも、まあ同じく日記なんで、あまり説明すべきことはないんですけど、日記の書き方が違うなと思って面白くて、さっきの、安心出版というか、書いてる人は佐沢詐欺さんなんですけど、私は私の光になりたいは結構、うん、本当に日記っていうか、日記を書く必要に駆られて書いてるっていうか、他の人に見せることを前提として書いていない。うんうんうん、まあ、にもかかわらずこんな物体になってるわけなんですけど、
うん、
漢字で書かれてるのに対して、こっちの日記は結構、読者への目線みたいなのがあって、なんか時々言い訳とかしたりとか、
うん、
まあ、ちょっと面白いことを言いたいみたいな。
うんうん。
感じがして、まあ、実際面白いんですけど、そういう、なんだろうな、日記を書くときの意識のありようの違いみたいなものが、見えてきて面白かったです。
うん。
多分ね、日記全部買ったら全部面白いと思うんですけど、ちょっと、
うん、
もう時間がいくらあっても足りないので、この二つを買ってきました。
はい。
はい。
なんか友達が日記の陣出してて。
はいはいはい。
なぜ人が人の日記を買うのかわからないけど、
うん、
私は出したいので出しているって言ってて、
うん、
それでもなお、
う
ん、でそこそこ売れてるっぽいんですけど、
うんうんうんうん、
それでもなお謎なまま暮らしてる様子を聞いたことがあるので、
うんうんうん、
あのサンプルが一つ増えました僕の中で、こういう人が買うんだなと思って、
うん、まあでも僕もこう、そう文振りに行ってなかったら買わないんでね、
うん。
でも、
やっぱ出会って。
そうそうそう。でもなんか、小説もな、謎じゃないですか。なんで書いてるのか、なんで買って読んでるのか、謎のものじゃないですか。うん、でもそれが、小説って買って読むものとしての娯楽として、こう、一定成立してるから、普通に買って読んでるけど、うん、なんかそのわけわからなさを凝縮してるっていうか、原初の形みたいなもんですよね、日記って。
うん、確かに。
よりわからないみたいな。
うんうん。
でした。で、次、戯曲を紹介します。
はい。
ローリングアザラシ撲殺による。
あ、かっこいい名前。
大島康明戯曲集2。うん、大島さんは実は、この二人と共通の知り合いなんですけど、まあそういうこともあって、うん、僕も知り合いが出てるならっていうことで文振りに行ったっていうのもあって、まあきっかけに送れた本でもあり、あ、本でもありというか、うんうんうん、さっき紹介した日記の作者である佐沢詐欺さんも、知り合いだったりするんですけど、うん、まあこれも、だから、この大島さん、書いてる大島さんは、一応知り合いなんで、まあ面白いだろうなと思って買ってるわけなんですけど、まあ面白くて、
うん、
で、まあ、ちょっと面白さを伝えるのが難しいんですけど、なんとか伝えたいんですけど、まあ、筋で言えば、なんか、所沢温泉物語っていうのがあって、
うん、
なんか足元から順番に、足元からだんだん濡れてくるんです、みたいな。濡れてるんです。で、水が上の方に上がってくるみたいな症状の、 患者と、うん、あとそれを見てる、医者見習いみたいな人がいる。で医者見習いの、まあ一応先生として振る舞ってるけど、なんか、その場面が変わると、なんか本物の医者先生みたいなのがいて、で、君はダメだよとか、もっと金をかすめ取らないととかそういうことを言ってて、
うん。
みたいな。で、そのお医者さん見習いは、その、水が上がってくるとか言ってるのは、それは妄想だから、精神のお医者さんに見てもらった方がいいんじゃないのかとか、言うけど、
うん、
その、本物のお医者さんみたいなのが、相手してるだけで金が入るんだからいいとか言って。
うん、
で、言ってる、その、二人が喋ってるのは、なんか温泉で喋ってるんですよね。
ほうほうほう。
でも、最終的に大浴場が燃やされてしまって、医者見習いは温泉になるっていう。ちょっと、わけわかんない。わけわかんないんだけど、ちょっとその想像力の、なんだろう、ダイナミクスがどこからどう来てるのかがわけわかんないぐらいなんだけど、まあテキストにしてあると、まあ一応その場面場面は、読んでて面白い形で展開していって、
うん。
まあ、最終的にわけわかんないところに行き着く。まあテキストもわけわかんない部分が多々あるんですけど、
うん。
悪ふざけに満ちたテキストで面白いです。
うん。
なんかね。
そうですね。なんか、そう。聞いてて、悪ふざけって感じですね。
悪ふざけなんだけど。
うん。
うん、でもやっぱりなんかその。
シュールとかでもなく、夢とかでもなく、
うん。うん。そうそう、うん。シュールとかの要素もあるんだろうけど、なんかただ幻想的とか、なんか純粋にシュールとかっていうんじゃなくて、なんかちょっとふざけてるっていうか、
うん、
なんかね、ちょっと悪い感じがする。
うん。なんかサービス精神と想像力のめちゃくちゃさで突き進んでるような雰囲気を感じますね。
う
ん、まあちょっとそれは人となりを知ってるからっていうのもあるでしょうが、うん。
そう。でも、やっぱりこれが統一的な、結構メタメタなので、その飛んでいき方が、うん。それがこうまとまって読めるっていうのは戯曲っていうか、それが舞台で上演されてる様子を一応頭のどこかに置きながら読んでるから、
うん。
そういう統一感が得られてるのかなみたいなのも思いました、
うん、なるほど。
戯曲って全然読んだことなかったけど、なんかそういう、うん、まあ、さっき俳句のところで重力みたいな話をしたけど、そういう解釈の筋みたいなのが一応あることによってなんかつなぎ止められてるみたいなことがあるのかもしれない。
確かにそれは戯曲ならではですね。
うん、
来年も大島さん出るなら、会いたいですね。
会いたいです。どんどん。
会いたいですね、とか言って。僕が言ってないだけなんだけど、無理に。
まあ、これ買えると思うので買ってください。買ってたかもしれないですけど。はい。
まあでも聞いてる方も、ぜひ大島さん、はい、いい方なんで、ちょっと今の話を聞くとおかしい人だと思うと思うんですけど、いい方なんで、ぜひ話しかけてください。
いい方なんで、はい。はい。あ、次のやつに行こうと思うんですけど。
はい。
この人の生き端。しぶきすずさん、
うん、
これも多分戯曲も一個入ってるし、でそう言われてみるとこの表紙が舞台なのかなっていう気もするんですけど、
うんうん、
まあエッセイをひねって変にしたみたいな創作と戯曲が入ってるんですけど、
うん、
さっきの大島さんのなんか足元から濡れていくみたいな話から連想してというか、なんかここにも水関係の話が載ってて、
うん、ほうほう、
水が湧かなくなって喉がカラカラで引っ越したっていう話で、まあその時点でちょっとよくわかんないんですけど、
うん、
で新しい町に行ったら川とかがあって水に恵まれてる、でよかったと思って役所で手続きをすると水が湧いてきたけど、水の飲み方を忘れてしまって口からダラダラ水がこぼれてくるみたいな、
うん、
まあちょっと奇想っぽいですけど、
うん、
なんかこれも想像力のあり方が面白いなと思って、まあそういうものがたくさん入ってます。うん、なんかその多分初めは言葉をいじる方向から行ったのかなと思うんですけど、なんか水が湧くとか、なんか役所に行って手続きをすると水道線が改善されて 水が飲めるようになるみたいなこととかをごちゃごちゃっとしてポンとひねると、なんかそのなんか人から水が湧くみたいな雰囲気になったりするのかなって思ったんですけど、そういう様子シーン情景みたいなのが良くて、まあその他の書いてあるものも面白くて、これも良かったです。はい。
水の話だけじゃないのも入ってるってことですね。
ああ、水の話だけじゃないのも入ってます。なんか、お掃除ロボットの日常みたいな戯曲とか。
うんうん。
ですね。
楽しそう。
楽しい。
タイトルもかっこいいし。
人の生きたん、ね、これ、かっこいいタイトルですよね。
かっこいい。
です。で、最後にもう一個ちょっと毛色の違うものを紹介して終わろうと思うんですけど、
はい、
バンディットっていう雑誌かなの特集ハガキ職人と笑いっ
ていう。ゲームみたいなイラストが書いてありますね。
そうですね。
ツイッチみたいなロゴが載ってます。バンディット。
載ってる。で、笑いの怪物を書いた人、
うん、
土屋隆之さん。
はいはいはいはい。
のインタビュー。
オードリーの作家見習いだった方ですよね。オードリーのオールナイトニッポンの元々ハガキ職人で。
多分そう。ちょっと詳しい。
オードリーのオールナイトニッポンオタクが出てしまった。まあ。で、なんかや、うん、うまくいかなくて、
うん、
失踪しちゃったんですけど。
じゃあ多分そうです。そういう感じの話が書いてありました。うんうん、とか、そういうハガキ職人に命をかけてました、みたいな人がいっぱいいるんで、
うん。
そういう人へのインタビューとか、あと、なんかその、お笑いとか、あの、はがき、まあ、はがき職人って大喜利みたいなことですけど、漫才とかのお笑いとは、うん、まあ、ちょっとジャンルが違ったりもする、みたいなことがあるので、うん、まあ、両方やってる人も多いみたいですけど、その、お笑いの漫才とかで出てきてる人がもともとはがき職人でした、みたいなケースも結構あるし、
うん、
まあ、漫才の人は大喜利強かったりもするけど、で、まあ、重なってるところはあるけど、違うところもあるみたいな。感じで。
それは本当にそうで、うん、はがき職人の人って、
うん、
ネタのコーナーでめちゃめちゃ面白いパターンも当然あるんですけど、フォーマットに合わせに行く能力がめっちゃ高いんですよね。なんかその、有名はがき職人って、
うん。
今日は普通のお便りを読みますとか、うん、人生相談をしますってなったら、うん、なんかちょうど、それにちょうどいい話が広げやすい感じの人生相談が来たりとか、あと夜中のラジオだとめっちゃ下ネタの、ネタを送ってくるんだけど、
はいはいはい
はい、お昼のラジオになると、はい、なんか、ほんわかした感じのエピソードを送ってくるとか、めっちゃ上手で。
うんうんうん、
もう同一人物とは思えない感じなんですよ。なので、なんかまあわかる。その、いわゆる舞台上に立ってお客さんに向けて、ネタをやるという形ではない。
うんうんうん、
またちょっと別のものだっていうのは、まあ、一ラジオファンとしてわかります。
そう、まさにそういう話が、その、笑いの怪物の土屋さんへのインタビューで書いてて、
うん、
あの、まあ、ダーツに例えてるんですけど、その、ブルに、ブルって僕はよく知らないんで調べたんですけど、なんか、まあ、真ん中のあたりのやつに当てに行くっていう行為なんだって言ってて、で、小説も書いたり、放送作家もしたり、詩も書かれてるらしいんですけど、現代詩。でも、その、物が違うだけでブルに当てに行くっていう行為自体は一緒だ、みたいな。
なるほど。
なんかそのフォーマットに合わせに行くのが強いっていうのはそういうことなのかなって思いました。
うん、そんな感じする。
あとなんかめちゃめちゃ書いてる、ハガキを。一日に何ね、なんて書いてあったかな、ちょっとわかんないんですけど、日に2000個ボケられるみたいな。日に2000個日にそりゃあね、すごいな。
それは達人になる
わ。でもなんかもう死ぬしかないかみたいなことだったみたいです、うん。なんかもう死ぬしかないかっていうところまで思い詰めて、死ぬんだったらなんか本気でやるかってなって、で、1日1000とかネタ書いてたら、それがたまたま当たって、なんか伝説のハガキ職人になって、まあでも食べるのは特にそんなには楽にならなかったけど、
うん、
みたいな。で、放送作家の見習いやったりしたけど、うんうん、まあ最終的に小説が当たったんで、 食えるようになったみたいな話で。
おお。
うん。まあ、結構喋っちゃったけど、まあそれ以外にも面白い話がいっぱい書いてあるんで、
うん、うん。
まあおすすめですね。紹介は以上です。
はい。
はい。ちょっと、でもなんか強調したい、強調したいってことないな。なんかいろいろ紹介したんですけど、まあ他にも紹介してないいろいろも買いましたけど、いろんなジャンルがあって、文振りに行かないと買わないようなものもたくさんあって、まあ、戯曲とかも買わないし、日記も買わないし、大体がその評論サークルの開始とかも買わないし、っていうか、うん、一切買わないんで、行くと買うから、なんか知らないものに出会うっていう意味で非常に貴重な体験だったなって思います。
うん。いや、次回ビッグサイトですけど、
うん、
行ってみたらなんか、運命の何かに出会えるかも。
そうですね。
ですね。
そう。まあ、やっぱり知り合いがやってるみたいなきっかけが欲しいところでもあるけど、まあ、行ってみたら楽しいんで、
うん。うんうん。
皆さんも行ってみてほしいです。
きっと来年は、リャクさんまた行くと思うんで。
はい。
で、リャクさんに会いたい人は行ってください。
はい。
僕はなぜか行かない前提だけど。
来てください。
家が遠くてね。
はい。言い訳だ。はい。それでは。
じゃあ、また。はい。じゃあ、高評価、チャンネル登録など、お願いします。
はい。ツイッターにマシュマロがあるんで、お便りなどもお待ちしています。
はい。なんか、はがきだと思って書いてくれれば。
はい。
読みます。
読みます。
じゃあ、さよなら。
さよなら。